皆さん、こんにちは。AI、機械学習テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。AI エンジニア兼アナリストのトロイです。今週も最新の AI 動向をお伝えしていきます。
トロイさん、今週はどのような動きが注目されていますか？
今週は AI モデルの推論能力がさらに向上する中で、その進化を支える巨大なインフラ投資と、急速に進む企業での AI エージェントの活用が特に目を引きますね。同時に、AI の社会実装に伴う規制や倫理的な議論も活発化しています。
なるほど。まさに AI が社会のあらゆる層に浸透していく中で、技術的な進化だけでなく、それを支える基盤やルール作りも重要になっているということですね。では、詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースは、AI モデルの性能ランキングについてですね。アンソロピックのクロードミトス5が最高スコアを獲得したと聞きました。これはどういう意味を持つのでしょうか？
はい。ベンチ LM.AI が発表した2026年8月の最新ランキングで、アンソロピックのクロードミトス5が 83.3 という高スコアでトップに立ちました。特に注目すべきは、連鎖思考、つまりチェーンオブソート推論能力の高さです。
連鎖思考ですか？それがなぜ重要なのでしょう？単に答えが早く出るだけではダメなんですか？
最終的な答えだけでなく、そのプロセスを明確に示せることで、AI の判断の信頼性や説明可能性が飛躍的に向上します。これは、医療診断や法律分析など、精度と透明性が求められる分野で特に重要です。
なるほど。AI がどう考えて結論に至ったかがわかるのは、私たち利用者にとっても安心感がありますね。
この推論能力の向上は、自律型エージェントや高度なコーディング支援など、より複雑なタスクを AI がこなす上で不可欠な要素です。オープンウェイトモデルのクエン 3.8MAX も競争力を示しており、多様なモデルが進化することで、AI 活用の幅がさらに広がるでしょう。
AI の思考プロセスが重要になる時代なんですね。続いては、企業での AI 活用に関するニュースですね。SAP が自律型 AI エージェントを企業ワークフローに導入し、2026年までにその導入率が大きく伸びるとの予測です。これはどんな内容ですか？
はい。SAP が発表したレポートによると、企業ワークフローに自律型 AI エージェントを導入することで、人間の介入を最小限に抑えつつ、意思決定と多段階のタスク実行が可能になるとのことです。2026年までにはエンタープライズアプリケーションの 40% に AI エージェントが搭載される見込みです。
40% ですか？かなりの割合ですよね。この自律型 AI エージェントは、従来の自動化とどう違うんですか？
従来の自動化は、事前に決められたスクリプトに従うものがほとんどでしたが、AI エージェントは LLM の推論能力を活用し、計画、推論、自律的にツールと連携して行動できます。例えば、サプライチェーンの異常を検知し、代替案を自律的に探索するといった複雑なタスクもこなせます。
まさに、考える AI が仕事をするようなものですね。
プロセス高速化、手作業の削減、より良い意思決定が可能になります。これにより従業員は反復作業から解放され、より戦略的で創造的な業務に集中できるようになるでしょう。
業務の質と効率を大きく変えそうですね。次は、AI のガバナンスと規制に関するニュースです。EU AI Act が製造業に AI ガバナンスを義務化するとのことですが、この法律はどれくらい厳しいものなんですか？
これは非常に厳しい規制となります。EU AI Act は、高リスクとされる AI に広範囲な文書化、人間による監視、データ品質の確保といった厳格な要件を課します。違反した場合、企業には世界年間売上高の最大 7%、または3500万ユーロの罰金が課される可能性があります。
世界年間売上高の 7% は、とんでもない額になりそうですね。なぜこれほど厳しいのでしょうか？
AI 技術の急速な発展に伴い、誤作動、バイアス、データプライバシー侵害といった潜在的なリスクへの懸念が高まっているためです。製造業では AI が製品の安全性や生産プロセスに関わるため、信頼性と透明性の確保が極めて重要だとされています。
製造業にとってこれはかなりのプレッシャーになりますね。
企業は AI のライフサイクル全体を通じてリスクを管理し、倫理的、法的な要求事項を遵守するための AI ガバナンス戦略を速やかに構築する必要があります。これは戦略的な投資と捉えるべきでしょう。
AI を導入する上で、法と倫理は切っても切り離せない要素になってきているのですね。続いて、AI を支えるハードウェアの話題です。AI 半導体市場の競争軸が、プロセスノードから先進パッケージングに移行していると聞きましたが、これはどういうことですか？
はい、その通りです。これまでの半導体競争はチップの微細化が中心でしたが、AI 時代では高性能なプロセッサーとメモリーをいかに効率よく統合するかが鍵です。先進パッケージングは、この統合を可能にする技術で、今後5年間で1億3000万個以上の AI アクセラレーターが出荷される見込みです。
先進パッケージングがそこまで重要なんですね。具体的にはどんな技術があるんですか？
現在は TSMC のコアス技術が市場をリードしています。高帯域幅メモリー、HBM とロジックチップをシリコンインターポーザーを介して統合するもので、データ転送速度を大幅に向上させます。インテルも独自の代替技術を追求し、この分野で激しく競争しています。
メモリーとプロセッサーの距離を近づけて、効率よくデータをやり取りするかが勝負ということですね。
AI チップの性能向上だけでなく、製造コストや供給能力にも決定的な影響を与えます。NVIDIA の最新 AI アクセラレーターのコストの 60% 以上が HBM と先進パッケージングに起因するとも言われ、この分野への投資が AI 全体の進化を左右することになるでしょう。
チップの微細化だけでなく、その組み合わせ方が重要になっているんですね。AI インフラへの投資も活発だと聞いています。NVIDIA が主導する5000億ドルという巨額の投資が、AI インフラと電力ソリューションに向けられるそうですね。これはどのようなプロジェクトなのでしょうか？
はい、まさに驚くべき規模の投資です。NVIDIA が大手プライベートエクイティ企業と提携し、合計5000億ドルという巨額を AI インフラと電力ソリューションに投じると発表しました。これは世界の AI 工場建設能力を劇的に加速させることを目的としています。
5000億ドル、想像を絶する金額ですね。なぜこれほど大規模な投資が必要なんですか？
チャット GPT のような大規模 AI モデルの訓練には、従来のデータセンターでは対応しきれないほどの膨大な計算能力と電力が必要です。この電力ボトルネックが AI 技術のさらなる発展と商業化を阻害する最大の要因の一つとなっているためです。
なるほど。具体的な投資内容としては、どのようなものになるんですか？
主に高性能データセンターの建設、最先端の AI チップ、GPU の製造能力拡大、そしてこれらの AI 工場に安定した電力を供給するための再生可能エネルギー源や次世代原子力技術との統合、電力網の安定化技術への投資などが含まれます。
AI の進化を支えるためには、私たちの想像以上に大きなインフラの変革が必要になっているんですね。巨額の投資が必要という話が出たところで、具体的な AI 計算インフラの確保に関するニュースがありますね。OpenAI が、オハイオ州で8ギガワットもの AI 計算インフラを確保するとのことですが、これはどれくらいの規模なんですか？
はい。OpenAI は、SB エナジー、NVIDIA、米国エネルギー省と提携し、オハイオ州のポーツパイクテクノロジーキャンパスで約8ギガワットの IT 計算容量を確保する契約を結びました。8ギガワットというのは、現在世界に存在する大規模データセンターの合計を優に超える規模です。
世界中の大規模データセンターの合計を超える規模、まさにメガプロジェクトですね。なぜオハイオ州なんですか？
ポーツパイクサイトは、かつてウラン濃縮施設があった広大な土地で、既存のインフラを活用しつつ、持続可能な大規模 AI インフラを構築する理想的な場所とされています。このデータセンター群は高効率な冷却システムと再生可能エネルギー源との接続を備え、数千人規模の雇用も創出される見込みです。
AI の進化が地域経済にも大きな影響を与えるんですね。
次世代 AI モデルの開発と能力拡張のための決定的な基盤となります。汎用人工知能、AGI の実現に向けた研究加速だけでなく、 社会全体に恩恵をもたらす AI アプリケーションの開発も促進されるでしょう。
AI が社会全体を大きく変える未来がこの巨大なインフラから生まれてくるわけですね。巨大な電力消費の話が出たところで、 AI のエネルギー効率を劇的に改善する技術の話題です。ベラウラ AI が超低電力 AI コンピューティング技術で1億1000万ドルの資金調達に成功したそうですね。
はい、ベラウラ AI は AI データセンター、ロボティクス、ドローン向けに開発された超低電力 AI コンピューティング技術の商業化を目指し、シリーズ A ラウンドで1億1000万ドルを調達しました。企業評価額は10億ドルを超えるユニコーン企業となり、市場の大きな期待が寄せられています。
ユニコーン企業ですか？そのタイタンコア技術は、具体的にどう電力消費を抑えるんですか？
タイタンコア技術は、AI アクセラレーターのワット当たり性能を既存ソリューションと比較して2倍から4倍向上させることを目標としています。高度なチップアーキテクチャ設計と革新的な電力管理技術を組み合わせることで、同等の性能をより少ない電力で実現します。
それはデータセンターの運用コスト削減や環境負荷低減に大きく貢献しそうですね。
バッテリー駆動のロボットや自立走行ドローン、エッジ AI デバイスなど、厳格な電力バジェットが求められるアプリケーション領域での AI 普及を加速させます。AI のエネルギー効率を劇的に改善することで、AI をよりアクセスしやすく、持続可能なものに変革する潜在力を秘めています。
AI の持続可能な発展には、こうした省電力技術が不可欠なんですね。最後のニュースは、AI 業界の M&A 動向ですね。ストライプがオープンルーターを、スペース X がカーソルをそれぞれ巨額で買収したという報道ですが、これは何を意味しますか？
はい、決済サービスのストライプが AI モデルゲートウェイのオープンルーターを70億ドル超で買収を完了し、スペース X は AI コーディングスタートアップのカーソルを600億ドルという巨額で買収しました。これらは、大手テクノロジー企業が自社の AI 能力を迅速に強化するために、有望な AI スタートアップの買収に積極的になっていることを示しています。
ストライプが AI モデルゲートウェイを、スペース X が AI コーディングスタートアップを、と、それぞれの事業に密接に関わる買収なんですね。
その通りです。ストライプは決済プラットフォームに不正検出や顧客サポートの自動化といった高度な AI 機能を組み込み、スペース X はロケット開発や衛星ネットワーク運用におけるソフトウェア開発の効率と精度を劇的に向上させることを目指しています。
AI 技術の獲得が企業戦略の重要な一部になっているんですね。
生成 AI や自立エージェント、AI によるソフトウェア開発といった分野は高い戦略的価値を持つと評価されており、今後もこうした大型の M&A が活発に続くと予想されます。AI 技術の産業への本格的な統合が加速している明確な兆候と言えるでしょう。
AI をめぐる資本の動きも、今後の技術進化を予測する上で見逃せないポイントですね。
今週のニュースを振り返ると、AI モデルの推論能力向上、企業ワークフローへの AI エージェントの本格導入、そして EU AI アクトによる規制強化と、AI 技術が社会に深く浸透する中で、その基盤となるインフラ投資や倫理的な枠組み作りが急務になっていることがよくわかります。
はい。計算資源への途方もない需要に対して、巨額の投資と革新的な省電力技術が投入され、AI の持続可能な発展に向けた基盤が着々と築かれていることも印象的でした。そして、AI 関連企業の M&A も、技術獲得と競争力強化の重要な手段となっていますね。
そうですね。AI の進化は、単なる技術革新にとどまらず、エネルギー、法規制、ビジネス戦略といった多岐にわたる側面で、社会全体に大きな変革を促していると言えるでしょう。
まさに AI が社会のあらゆるレイヤーで大きな影響を与えていることが実感できました。トロイさん、今週も貴重な解説をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
それでは皆さん、次回の AI、機械学習テクノロジー最前線もお楽しみに。AI、機械学習テクノロジー最前線の時間でした。